マルコによる福音書の4章を見てください。マルコによる福音書の4章です。マルコによる福音書の主題という主題がこの神の子イエス・キリストの福音であります。で、イエス様が福音を伝えていかれる中で、2つの課題というか挑戦があったわけですね。一つがご自分の働きに反対するパリサイ派やこの律法学者たちでありました。これはねもう明らかじゃないですか。この批判をする、荒探しをする、中傷をする、という、また陰謀を働くですね、明らかなんですけれども、実はもう一つですね、反対はしていないようで実は大きな妨げにさえなる動きがあるわけなんです。で、それが日増しに多くなっていっている群衆なわけなんですね。日増しに多くなっている群衆で、数多くの人が、来るというのは素晴らしいことに見えますけれども、果たして何を目的にして来ているのかが、分からないようなこの状況にもなりかねないわけですね。イエス・キリストの福音が目的なのに、そうでないものを求めてきていることが考えられるわけです。この人々の流れでの中に、イエス様の福音が埋没してしまう危険があります。ある兄弟が興味深いことを話してくれたんですけれども、イスラム教の国で慈善活動をしている、慈善団体を持っているクリスチャンたちがいるんですが、ただそこの団体が存続のために、自分たちがキリスト教であることを名乗ってもいないと、そこで兄弟がね疑問として思ったのは、それだと単なる、慈善活動の団体と変わらなくなってしまうじゃないかということなんですね。で、慈善活動をするということは一般社会の中でも認められているわけですね。けれどもキリスト者の慈善行為というのはキリストの名のゆえに行うわけなんですね。キリストの名によって行うわけですから、この罪の許しの福音ということがその背後にあって、人がこの物理的のみならず、この魂においてもイエス・キリストに触れて救われていくということを願って、行くわけなんですよね。こういう感じで、このともするとですね、私たちはこのいろんなことを行っている中で、世の中の動きにいつの間にか、この埋没してしまうという、この危険が、あるわけなんですよ。で、そこでイエス様もそういう、危険の中におられてですね、語り始められたのが例えだったんです。で、これは例えですから、当時身近な題材をあえてそれを取り上げて話題にして話していかれるわけなんです。で、それ自体は非常に分かりやすいんですね。そして分かる人には神の国の奥義、その内実が明らかにされている真理であることを知っているわけです。ですからイエス様近くにおられる、いる弟子たちにはその中身を解き明かしていくわけなんです。だから同じ例えの話なんですけれども、群衆に対してもその彼らに興味の引くような話をしているということによって目的を果たしていると同時にですね、それが神の国の奥義を表しているので、弟子たちに対してこの真理を教える、とても大事な時にもなっている。同じ話だけれども2つの目的を果たすことができているわけなんです。ということでこの例えを今日は見ていくわけですけれども、一節を見てください。イエスは再び湖のほとりで教え始められた。 非常に多くの群衆が身元に集まったので、イエスは湖で船に乗って腰に下ろされた。群衆は皆湖の近くの陸地にいたと。あまりにも多くの群衆がやってきていますから、もう本当にイエス様が押しつぶされてしまうのではないかと思われるほどだったと思います。まあ、その中で押し寄せてこないように、まあ、ご自分のために小舟を用意するように命じて、そして少しこの湖の上から、まあ、陸地から少し離れて教えられたわけなんです。で、座って教えられたとあります。皆さん今座ってますけれども、ユダヤ教式に行きますと、私が座らなければいけません。だからちょっと変えましょうか。今ちょっと私が座ってそこで話して、皆さんこれ立ってですね。他の人たちは立って聞いていて、イエス様が座っておられました。イエスは多くのことを例えによって教えられた。その教えの中でこう言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとある種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種は土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出したが、日が昇るとしおれ根付かずに枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて塞いでしまったので実を結ばなかった。また別の種は良い地に落ちた。すると芽生え育って実を結び30倍、60倍、100倍になった。そしてイエスは言われた。聞く耳のある者は聞きなさい。まあ、例えによって語られているんですけども、ここで初めに3節によく聞きなさい、そして終わりに9節で聞く耳のあるものは聞きなさいで終わっているわけですね。初めの方でよく聞きなさいというのは、すべて聞いている人たちすべてに呼びかけているわけですね。けれども現実はですね、よく聞いてない人たちもいるわけですね。まあ、なんとなく聞いている、表面的に聞いている。だから最後に聞く耳のあるものは聞きなさいと、まあ、これをイエス様は他の箇所でもたくさんお使いになって、この表現をですね、黙示録の7つの教会に対して、耳のあるものは御霊が諸教会に告げることを聞きなさい、やはり耳のあるものはとこう言われて、この、無理やりこの全ての人が分かるようにさせるということは、イエス様とて神とて、することはできないということを午前中学びました。なぜかと言ったら、その人の心が開かれた分だけ神は、このご自分のことを明かすことはおできになりますけれども、自由意志を持ってますから、人は神の形に作られた自由意志を持ってますから、ですから神ご自身がその人閉ざしている人に対して、明かすことということは、まあ、できないわけなんですね。だから聞く耳っていうふうに使ってるんです。で、この例えそのものはイスラエルの人にとってはあまりにもありふれた光景なんですね。農耕社会であって、まあ、都市部に住んでいる人でさえですね、田舎に小さな土地を、まあ、所有して農夫に耕すのを任せたりするんですよ。イエス様の例えでタラントの例えとかね、遠い旅に出かけたとか、でそして分け前をもらうために戻ってくるって、あれがそうですね、都市部に住んでいるその地主がですね、この自分の所有地に戻ってくるわけですけれども、何らかの形でこの農耕とこの切り離すことができない中に彼らはいたわけなんですね。だからすごくありふれた光景であります。そして目的は、種まきの目的はもちろん、実が結ばれるためです。そうですね。そこでなんか、ハトポッポに餌あげるためじゃないですよね。種をまくって言ってもね、こうやって。じゃないですよね。実が結ばれるためなんです。で、当時は、まくんです。で、目的は、その、土に、 植えるためなんですけれども、その種を置くっていうか植えるっていうかためなんですけれども漏れますよね、うん、目的以外のところに落ちてしまいます。でそれが、このあぜ道ですね。第一の土がこれあの道端っていうのはこれあぜ道のことです、人々が踏み固めていますからもう全然その、根付くことはないわけですね。で結局さっきハトポッポの、ね、こと言っちゃいましたけど実際に鳥が来て、まあ、食べてしまうわけなんです。で第二の土がですねこれが私たちあまり見ない光景です。岩地なんですね。岩地で岩地は、イスラエルの方に行くともういろんなところにあります。基本的に石岩なんですですね。地中海性気候ですね。そして、この岩地とてですね、この少しわずかに数センチだけの浅い土が浅い、このところがあるんですね。でそれが非常に多いんです。でそこはもう本当に見違えるほど風景が変わります。でこれが私の計算不足計算ができなかった部分でイスラエル旅行は合計で5回行ったことはあるんですね。で最初の3回は、この春というかね遅い初夏とか夏とか秋だったんですね。で5月も含めると春だから春から夏であと1回一番最初に行った時は秋だったんですね。でその時に気づかなかったんです。過去2回は2月に行ってます。で、まあ、日本で言うと3月って考えてくる3月の下旬あたりに考えていただければいいですね。春なんですね。春が始まりますが、でその2013年の旅の時に、この砂漠を見てほしいと。やはり私日本人としてですねやっぱり砂漠は魅力的ですね。見ないんですよね普段の時ね。なので、このベールシェバですね。このアブラハムとかイサクとかヤコブがいたあのベールシェバのそこからネゲブという砂漠が始まりますけれどもそこに連れて行ったんですよ。そしたら緑でいっぱいなんです。花も綺麗に咲いてるんです。なんかみんな感動しないの、しかもね。何ですかって感じで、かけてきて。で、僕は感動したんですね。だから、岩地のところに、この一気に草が生えるし、花が咲きます。で、岩なので、太陽の熱がすごいこう吸収してくれるの で薄いですから温まるんですね土が。だから種が植えられるとそこがすぐに芽を出してそして花も咲かせるっていうかになるんです。同時にですね、このイスラエルの土地っていうのは神の裁きの時にも、ハゲ山にするとかですねこのエレミア書とかにこう書いてあると同じように簡単にハゲになります。ハゲ山になります。笑わないでくださいよ今真面目に話してるのに。やっぱりそう言った方が分かりやすいと思いますね。速やかにこの砂漠っていうか荒れ地って訳されてますよね。荒野だから砂漠っていうと語弊があります。サハラ砂漠みたいに砂の砂漠を思い出したじゃないですか。砂漠っていうとねそうじゃないです。岩が中心です。そしてちょっと下手するともう本当にすぐに枯れてってしまう。でも全く違うところに来たようなこ錯覚さえ起こすぐらいになるんですね。でこれがこの第二の土として書かれていてですね第三がこれ茨は雑草ですよね。そこのところに種が落ちてですねそして実を結ばずにこの種は落ちて土自体はすごくいい土なんですけれどもこの茨も一緒に生えているので、こう実を塞いでしまうと。で目的唯一実を結ばせることができるというのがこの良い土地だと。種というのはこれびっくりしません皆さん。一粒の種ですね。例えば麦にしても麦一つの種ですけれどもそれを植えるとですね30倍60倍100倍 そうですよね。一つの例えば米、私たちね、麦ってあんまりこの印象薄いですけども、米にしたら一粒の米によって穂が出ていくつあるんですかね。僕数えたことないんですけど、かなりの数ですよね。でこの30倍60倍100倍っていうのは容易に想像できるかと、思います。でこうやって人々の注意を引き寄せることができましたよね。どうですか、今も話を聞いていて。で抽象的なことを話したら多分眠くなったと思うんですけども、まあ、今なんかちょっとイスラエルの中身の話とかね、私がしてったらちょっとおーって感じで聞いてたと思うんですよね。そういう感じだったと思うんですよ。イエス様がこのことをお語りになった時に、この注意を引き寄せることができる。で、時にこういうことが必要になります。これ予言にしてもそうなんですけれども、なんでこんなことするのっていう、なんかちょっとお笑い系じゃないのっていうぐらい、なんか志村けんのなんかのなんか洞察機のお笑い系ね、あるじゃないですか、ほら動いてパントマイムみたいな感じで、そうか、ちょっと志村けんじゃ分かんないから、チャップリン、かな、みたいなね。で例えばエゼキエルに対して左脇を横にして390日間そのままでいなさい。人間の糞でって言ったから嫌だって言ったから牛の糞でいいよって神様言ってくれたんだけども、飯作るときに。でその後になんだっけ、70日間かな確かですね、右の方とかね。あとはね、壁ね、夜にね穴開けてね、こう荷物持ってこっそり出て行きなさいとか、なんか子供騙しじゃないかなっていうようなパフォーマンスを神が預言者に命じるんですよ。で理由は何かというと、注意を引かせるためです。普通に語ってれば見向きもしないその言葉を注意を引かせることによって何とかして伝えようとしておられる。これが例えの目的、イエス様の例えの目的なんですね。でそれで10節ですが、さてイエスだけになった時、イエスの周りにいた人たちが12人とともにこれらの例えのことを尋ねた。そこでイエスは言われた。あなたには神の国の奥義が与えられていますが、他の人たちには、外の人たちには全てが例えで語られるのですということです。ここで12人だけではなく、そのそばにいた周りにいた人々にもイエス様はオープンにしておられました。まあ、ここにイエス様の心が現れています。イエス様のに呼ばれた者たちですね。でイエス様のそばにいてイエス様の言葉を聞き共に生活し仕えている者たちに対して決してイエス様を拒まれず、ご自分の語られている真意を明らかにしてくださるということですですね。この秘密結社みたいなそういうものではなくて、12人以外は入れませんよと。でこの前も話しましたが、今なんかサロンっていうのが流行ってるんですね。この有名な何ですかね、評論家とかね、そのお金をたくさん、例えばホリエモンみたいな人、すごい結構1ヶ月になんか分かんないけど1万円か分かんないけどね、でそこでしか話さない、いわゆるオフレコみたいなね話を聞くであるとか、まあ、そういうことをしてるけど、そういう閉ざされた空間ではなくてですね、このイエス様のイエス様は本当にそばにいて、これ呼ばイエス様に言われたことに、この呼びかけに応えてですね、そばにいて共に生活をする人には、誰にでもご自分のこの、この真理について、解き明かししてくださるんですね。もっと人間的な言い方をしますと、まあ、暗くを共にした者たちには誰も拒まずに神の真理を明らかにして、まあ、くださるということなんですね。 イエス様は差別されない方ですけれども、全てが平等ということでは当然ない、でも公平な方です。全ての人に開かれてますが、共に生活をする、共に交わる、苦楽を共にする、その時にこう見えてくるものがある。それは神イエス様の方法であります。で、奥義という言葉を、この神の国の奥義という言葉を使っておられますが、まあ、これいい訳なんですが語弊もあるかな。まあ、日本で言う例えば何だかの奥義っていうと、なんていうかこう修行をしてってね、まあ、なんか何とかして到達できる、体得できる知恵のような語感でしょうかね。どうでしょうですね、奥義って言いますと。で、英語だとミステリーって言いますから、またこの英語圏の人はまた英語圏の人で誤解するんですね。語弊があるんですよ。ミステリーって言って、いわゆるなんかあの推理小説のね、あのミステリーみたいなね、ああいう意味合いでこう謎解きみたいな、あ、そういうものとして捉えがちなんですね。けれどもムステリオンって言うんですけれども、あのギリシャ語が、神がこれまで隠しておられたものを明らかにしておられるっていうことなんです。で、これが、意味なんです。だから、イメージとして、この習得しなければ得られない奥義というのではなくて、神が愛しておられて、憐れんでくださって、選んでくださって、その本人がどれだけ聞く耳があるかどうかっていうのは、あんまり、でも聞きたいとは願ってる、強く求道では、求道者ではある。でもあんまり開かれてなかったとしても、とにかく神の方から一方的に好いてくださって、で、そういう人たちにご自身のことを明らかにしてくださってるということなんです。基本的にこうやって御言葉を聞き、祈り、そしてこのイエス様についていきたいと思っておられる皆さんは、この部類に入ります。イエス様、皆さんに語りたい、そして明かしたいと願われてるんです。でも今見ていくと分かるんですけど、弟子たちもはあみたいになっちゃってて、分からない弟子たちなんですね。でもイエス様はもうあらかじめ愛してくださって、そして選んでくださって、そしてご自身のこの奥義についての解き明かしをしてくださるわけなんですよ。で、具体的には何かということをこの分かち合っていきますね。私たちの教会でこの旧約をすべて学びましたですね。順番に来てます。今マルコですけれども、創世記から実は来てるんですね。今12月かな、そうですね、もうちょっとしてからだけど8年経つんですが、その8年前に創世記から始めて、で、途中からもちろんね来られておられると思うんですが、それでもロゴスミニストリーのサイトに行けばその過去のを聞くことができるわけですよね。で、順番にやってるわけです。で、そして旧約時代におけるこの預言者たち、特に預言者たちを通して明確にされていったのが、この神の国なんですね。ですね。まあ、神が支配している、神が王となっている。で、あとは今神学者がね、役はね王国にした方がいいんじゃないかってね、例えばエホバの証人って王国会館とかって言ってるけど、実はね王国っていうのはいい役なんですよ。王がおられる国なんです。ですね。で、これについて、エデンの園から実はもう本当にそういうのは始まっていましてですね。そして、神が選ばれた民、イスラエルを通して、ダビデが王として建てられて、そこではもっと、イスラエルという媒体を通してですね、ご自分の支配、ご自分の王国がどういうものかを表しておられたわけなんです。そして例えばイザヤにおければ、イザヤの書にはもう平和と正義に満ちた国として、この明確に予言されています。覚えてますか、イザヤの、ね、予言だとね、ライオンと、なんだっけ、獅子とね、羊が一緒に草はんでんですよ。食べちゃってないんですよ。 あと赤ちゃんがコブラの穴、コブラかな、マムシの穴に手突っ込んでんですよ。でそしてなぜかしたら主の知識が海にこの水が満ちている、ね、水が満ちているように主の知識で地が満たされているからだと書いてあります、ね、でこういう神の国が来るということをこの予言をしていたんですね。でキリストが来られた時にユダヤ人はどう解釈したかというと、その現存のローマ、異教であり異邦人であるローマの国をキリストが倒して、そして今言ったような彼らのために物理的に国を建ててくださると思っていたんですけれども、神様はそれを明確に表さなかったことを今は明らかにされたっていうね、ことをもう一度、これ奥義ですよ、思い出してください。本質的なところはそこではなくてですね、アダムに戻りますけれども、私がこうしなさいって言われたことで、はい分かりましたとですね、神の言葉に対して応答していくというこの交わりですね、その関係ですね。でこっちが本質であって、そして神の支配の中でその、そうやって神との交わりを持っている存在が、このその地を支配するというのが神の国なわけなんです。だから本質が、そこにあるわけであって、このその罪ですね、罪を取り除く方が、神様の一番大きな命題だったんですね、やらなきゃいけないことだったわけなんです。で、その罪を取り除いて新しい心にして、そして、神の言われていることに聞き従うことのできる人々をまずはこの世界から贖い出す、ということを神はお考えになっていたわけなんです。それで教会があるわけですね。ユダヤ人のみならず、キリストにあって異邦人の中からもご自分の言葉に聞き従う人たちを集めて一つの体にしておられます。そして回復された神様との関係のある者たちによって、先ほど話した物理的にもね、正義と平和に満ちた神の国を到来させるというご計画を持っているわけなんです。ですから、この目で見える形の神の国を収穫、大きな収穫に例えるならば、魂の救いによって人々を集めているこの働きというのは初穂というふうに呼ばれています。ローマの8章のところで御霊の初穂って呼ばれているんです。皆さんがイエス様を知った時にですね、そこにある喜び、平安、神の愛というのは、これは後に来るキリストが再び来られてこの実現する神の国のですね、その前味なんですよ。霊的な本質部分なんですよ。そのちょこっと一部なんですよですね。でこれを、この、神様この御心に持っておられる知恵の中でそういうふうに、しておられるんですね。前もって、このやっておられる。でそれで、ここでここでっていうよりね、ここでね、礼拝を守ることによって教会として共に集うことによって、後に来る栄光に満ちた神の国の前味、これを霊的喜びを私たちは毎週、味わっていっているわけなんですね。パウロが言いました、ローマの14章の17節で、なぜなら神の国は聖霊による義と平和と喜びだからですというふうに書いてあります。どうでしょう。すごくないですか。あ、うなずいてくださってありがとうございます。反応がないとね、寂しいですよ。12節、それはこう書いてある、こうあるからです。彼らは見るには見るが知ることはなく、聞くには聞くが悟ることはない。彼らが立ち返って許されることのないようにと。これイザヤの予言からの引用ですが、こういう言葉を聞いたときに、 なんていうかな、字通り取らないでほしいんですね。っていうのは何かっていうと、なんかね、聞こうと思ってる人が聞こえなくさせてるとかね。で、理解したいなって思ってる人を理解させなくて。聞きたいって言ってダメとかですね、神様が、ね、耳栓を持ってきてベーンとかってこれね、聞こえないです。そういうふうに言うじゃダメなんですね。そうではなくて、特に、まあ、新約聖書もそうだし、旧約聖書に顕著なんですけども、この、そのままにさせるっていうのを、なんていうのかな、こういう積極的な表現を神様使います。だから、聞きたくないという人に対して、はい、わかりましたっていう感じで答えているのが聞かせないとか、このこういう積極的な言い方するんですね。例えば、そうですね、バラムが、バラクから、これイスラエルを呪うように雇われて、この多大なお金をね、この見せられて、で、主よ、どうしましょうかって言ってんだけど、行きなさいって言ってね、行きなさいって言った直後に、で、それをロバに乗ったらね、このモロハの剣、なんて裸になってる剣、もう塚から取っている剣で、三つか主の使いが立っているわけですよ。矛盾しているように聞こえるんだけど、あれはその神の言い方なんですね。そんなにむさぼって行きたいんだったら行ってみなさいよっていう意味なんです。で、ここでもそうで、見るには見るが知ることはなく、見てるのに聞いてるのにもう知りたくない、聞きたくないという心でいるんだったらばそのようになっちゃうし、だったら立ち返ることもできないし、罪が許されることもないよという意味なんです。で、そして彼らにこう言われた。この例えがわからないのですか？そんなことでどうして全ての例えが理解できるでしょうか？ねえ、福音書を読むと、こう笑っちゃうんだけど、ちょっと深刻に考えると笑えないっていうのは何かっていうと、イエス様がせっかく選んでくださって、そしてイエス様がせっかく解き明かしをしてくださって、そして本当に友に対するようにですね、ご自分のことを明かして言っているのに、当の愛されている選ばれている弟子たちはっていう感じでわからないんですよ。で、今もここで、他の人たちには分からないようになっているけど、あなた方は知ることが許されているんですと言っているにもかかわらず、彼らは、多分ね、ここでね、沈黙が続いたと思うのね。分かりません。私たちも分からないんですよって顔をしてると思うんだよ、今ここで。だから今、イエス様の方から、この例えが分からないですから、これが分からなかったら他の例えどうするんだっていうんで、どうして全ての例えが理解できるでしょうか。で、これ安心すると思いません？慰められると思いません？分からないっすよ。でもね、愛されてるんです。これは分かってほしいんです。皆さんも愛されてるんです。ね。けれども、鈍いっていうのは現実にあるんですね。わからないというのは現実にあるんです。でも諦めないでください。彼らは弓道、何が良かったか、彼らと群衆の違いとは何か、同じようにわからないんだけど、イエス様のそばにいたとそうじゃない違いなんですよ。何かいいことないかなって思ってきた人と、もう苦楽を共にして一緒にいるっていうこととの違いなんですよ。だから、わからなかったとしても、どうか食らいついてください。いつまでも求道者でいてください。イエス様、信じない人のことをね、日本語の業界用語で、キリスト教会用語じゃなくて、業界用語で、ね、求道者って言いますけど、いや、そうじゃない。信じてからも求道ですよ。本当に神を求めて、真理を求めていくんですよね。で、これを、わからなかったとしてもね、必ずイエス様が明らかにしてくださるっていうか、もうしてるんだけど、分からなくても時間、そういうに一緒にいたら分かるようになります。で、種をまく人は、御言葉をまくのです。15節。 彼らに、あ、間違った、今3節、3章読んじゃった。15節、道端にまかれる者とはこういう人たちのことです。御言葉がまかれて彼らが聞くと、すぐにサタンが来て彼らにまかれた御言葉を取り去ります。岩地にまかれた者とはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れますが、自分の中に根がなくしばらく続くだけです。後で御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。もう一つの茨の中に巻かれたものとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたのに、この世の思い煩いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結ぶことができませんと、ありますですね。御言葉が神の、間違ってごめんなさい、この種が神の御言葉を表しています。でこれは聖書の中に数多く出てきて、例えばペテロは第一の手紙でこう言ってます。一章の23節、あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるのですと。生きた神の言葉によって私たちは霊的にも新しく生まれることができ、純粋にそれを受け入れて生き続けなさいということなんですね。2章の2節、第1ペテロの、特に血のみ子のようにね、純粋な霊の父をこの求めなさいということが書かれているわけなんです。ですね。で、この土というのは、心の状態ですね。御言葉を受け入れるか、入れてないかの、その心の状態。で、あぜ道、この道端は、しばしば起こってますよね。どうですか？この硬い土ですね。これ全く御言葉を受け入れないような硬くなる心っていうのを、見ないでしょうか？これ餌としてついばんでいく鳥は、サタンですけれども。思い出すのは、皆さんからね、分かっちゃいね、あとで聞きたいですけども。私の場合はね、この高校の同窓会があったんですよ、東京で。で、初めて参加したんですけど、なんかどこかすごい、すごいホテルだったね。大谷じゃなくて大倉だっけ、ね、で、それで、同じテーブルに、大学も一緒だった先輩がいたんですよ。で、もう私たちの大学が、キリスト教の精神によって見学されたところだ。そしたらポカーンとしてるんですね。そうなのっていう感じだった。で、僕ははっきり覚えてます。特にクリスチャンになった後ですから、キャンパスには宗教部の人たちが掲示板に御言葉をしっかり掲げてくれてます。そして毎週新しい聖句に変わるんですよ。だから心が固くなであるということは、そういう御言葉でさえがわからない、そのチャペルがあったということ、そして入り口にはね、その、なんかこの有名な説教家のね、こう銅像があるんだけど、風景でしかないですね。そこに関心さえない、見てみようとかそのない。だからその断言しちゃうと思うんだよね。知らないよ、そんなのないよとかって言っちゃうかもしれない。人間の記憶とかっていうのは本当に信頼できないですね。信頼できないです。心の状況でこのように亡き者にまでしてしまうわけなんです。これサタンですよね。で、ここにいらしている、またはこの、例えば録音したものを聞いている方というのは、もう第一ではないですね。第一ではないです。第2か3か4なんです。第2と第3が一番チャレンジです。否定的な言い方すると厄介なんです。いわち感情的に主の言葉を受け入れた人たちです。すぐに喜んで受け入れますと。で、受け入れた時は話に感動して強い大きな反応を示すんですね。もうそれだけ見ていたら本当に立派なクリスチャンみたいな感じでなるわけなんですけれども、その場限りなんだよ。だから映画見て感動し、涙が出て感動しましたっていうのとあんま変わんないかもしれない。で、戻ったら本当に普 通の生活が待ってるわけなんです。でそこに責任が問われるわけです。あ、信仰生活ってみんなそうかもしれない、全てにおいてですね。ただお話を聞いて終わりだじゃないんですよね。で御言葉を本気で受け入れるならば犠牲が伴うわけで、困難とか迫害ということもあるわけで、しかしイエス様を自分の救い主として受け入れましたと言ったとしても、その時に涙を流して喜んでいたとしても、もはや今は祈ることもしていない、イエス様の名を呼び求めることもしていないのであれば、岩地に種が落ちた状態であります。第三の茨というのは、これは基本的にその第二と違って御言葉は受け入れたんです。で岩地のような問題はないんですね。この心に植えられて根も張ってるんですよ。問題は茨の方も根が張っちゃってるんです。これを、他の聖書の箇所を使うと双心と言います。一方では本当にイエス様を求め受け入れ信じているんですけれども、同じようにも本当に大事にしているものがあって、でそれを、まあ、一生懸命育てているというか、ね、そういうことで世の惑わし、あの思い煩いとか富の惑わしとこのように言ってるんです。でこれがね、惨めなんですよ。全く楽しくない。教会に来れば私ダメだっていう気持ちにばっかりなっちゃうんです。罪ばっかりが示されてる。喜びないです。で世の中に出ると、世の中だけでいれば楽しいのに、クリスチャンだから一応だから、ね、本当の意味で楽しめないんですよ。で世の中の方は見返りがはっきり見えます。物理的に見えるんです。この目に見える形でこの見返りがあるけど、信仰生活ってないんだよね、基本的に。だから、いや本当に信仰を働かせないと、目に見えないから。だからどうしても、信仰のことではなくですね、違うこと、世の中のことにっていうふうになっていきます。でこの時に怖いのは、表面的にはクリスチャンっぽく振る舞うことができちゃうということなんです。形はそうなんです。で基本的に夜あることを楽しむことが主体になっていているんですね。で自発的に主体的に自分が主について関わろうとはしない。でも愛ってどうですか。自発的です。主体的です。積極的です。こうあっちからダメ、嫌だって言われてもやります。そうですね、この愛がある人そうでしょ。例えばあのね、トラクト配ってね、いやいいですよ、いやちょっと受け取ってくださいよとか言って、この愛がないんでこうやって受け取ってくる。もうね、ちょっとおせっかいしつこさっていうのがあるでしょ。どうですか、自分の愛してる息子娘さんだったらおせっかいするでしょ、しつこいでしょね。けれども愛が冷えるとどうなるかって言ったら、やるべきことだけやるんですよ。タッタッタッタッタッタッタッ、全部はい終わり、お仕事で、頭の中ではなんか家に帰ったらあるなんか野球のなんか試合とかさ、分かんないけどさ、分かんないなんか分かんないけど、そういうこのまあやるべきことだけやるね。心は違うところにあるので、まあ、だんだんだんだんそっちの方を選んでいく、身が結ばれないですね。あとですね、こういうタイプもあります。これ第一コリントの3章2節に、キリストにある幼子なんです。これは基本的には、あれですね、いつまでたっても不満を言ってるって感じですですね。自分を喜ばせるっていうのは子供の証拠ですね。自分の楽しいことをする、自分で成熟するとどうですか。成長すると他の人のことを考えられるようになっていく。これ霊的にもそうなんですね。初めはもちろん自分のことを、自分の救いについて、自分のこれね、これは当然健全ですよ、ね、でそこから成長するに従って、この自分以外の人たち、また教会だったら皆の益になること、 ですね。でこういうことを考えていくようになるわけですけれども、これが自分のところだけにとどまってしまっていますから、当然教会というのは皆の益になるために聖霊が働いて、そうですね、聖霊の働きについてもですね、私は何あのなんかどういう賜物があるのかなみたいな、こんな感じでね、そして、なんかこうこれかなあれかなとかさ、なんかあの能力開発みたいに、あるいはなんだろう意見かとかねなんかそういうなんか自分の関わり、自分が何かできるか、いやそうじゃないんだよね。賜物って何ですか？トイレ掃除とか、人に仕えるところに精霊の力が働くわけですよ。ですね。で、これで成熟。弱い人、強い人は、なんだっけ、自分自身を求めないで、弱い人の弱さを担います。これがローマの14章かな。15章かな。15章ですね。15章の初めに書いてありますけれども、そのようになっていく。だけども、例えば、この、御言葉によって成長がなぜかどこかで止まってしまうとですね、ちょうどこの栄養のバランスが悪くて、いつもお菓子ばっかり食べてるみたいな感じなんです。お菓子ばっかり食べてるとどうなんですかね、イラついたりするんですけど、わかんないけれどもね。とにかくこう、すごい簡単なことが、ですぐ問題が治ったりするじゃないですか。例えばなんかこう精神的に不安定な人がね、とかね、ちょっと早く寝、何時間寝てんのって言ったら数時間しか寝ない、3時間しか寝ない、もっと早く寝ろよとかね。で、ちゃんと寝たら治っちゃったとか。あるじゃないですか、簡単な。ちょっと簡単なことで、食事もそうでしょ。ちょっと簡単に野菜も食おうよとかね。そしたら治るものは簡単に治ったりするでしょ。でこれは健全なものなんです。で不健全に生きてると、いつまでも、この成長しないで、おむつをしたような状況。最初の時におむつは可愛いっていうか素晴らしい。ほんと新鮮。でも20歳になってもおむつしたら、がっかりですよね。でも霊的にそれは起こるんですよ。で、これ午前中お話しましたが、第二の土についての処方箋は神を信じるということです。この試練があったり困難があるときに、神がおられるように見えないときにおられるんだって信じるんです。信仰を強く働かせる、こう、フル回転で働かせる。それでも神はいるんだと。で、どうしてもね、自己憐憫とか、あるいは被害者意識、これにとらわれるとね、神見えなくなります。で書いてますね、この苦い根があると、この清くなければ神を見ることはできないってあるでしょ、イエス様は。ヘブル書に書いてますね。そして苦い根が、この全体を怪我していくよっていう。だから、自己憐憫とか、あとは、被害者意識ですね。主が見えなくなる。で、これから守られる必要があります。それ、本当に主がおられるっていうことが、信じたらですね、そのまま神様のところに行ったら慰めが与えられます。で癒しが与えられます。で、今度は、第3の方は、主との交わりですね。これも午前中お話しました。主と。もうやめる今やってること。ストップ。いや、これがあるから、あれがあるから、これが。不思議なんですけど、これも人生、そうじゃないですか。勉強するでしょ。僕、おじいさんを、年召した方ってね、時間たっぷりあると思ったんですよ。お仕事も辞めて。伝道を始めたら、だんだん分かってきたのは、それでも何か入れるんだよね。忙しいって言葉言うんだよね。で、田舎で伝道してる人にも言ったんだ。田舎で伝道してもみんな忙しいんだって。だ忙しいっていうのは理由にならないんですよね。で、それに身を任せてたらいけないんですよね。物事は全て優先順位で生きています。できてます。みんないいものばっかりなんです。悪いものじゃない。で、偶像っていうのは、それ自体は悪いものじゃないんです。いいものなんですよ。それを神よりも優先させたら偶像になるんです。ですね。だから、神よりも大事にしないため、神を神としていくためには、ストップするんです。そのやってること。そして、礼拝するんです。神を見る、見るだけでいいですよ。本当に簡単。どうですか、皆さん、デボーションやってますか？ストップしてください。ね。やってることを。どんなにやっててもストップ。これイスラエル一度行くといいですね。安息日。本当にやめちゃうから。いろんな活動。 で僕そわそわしてくるのね、旅行してるくせにね、こうなってんだよ自分が。で、ああもう病気だと思いました。ああ、やめる、ストップ、祈る、じゃあ祈ろうって言って、もう祈る、ね、でそうするとね、神の国とその義を第一に求めなさい、そうすればこれらのものは加えて与えられます、与えられます。全ては仕事ではなくて、働きではなくて、関係の方なんだっていうことです。で20節、良い地にまかれたものとは御言葉を聞いて受け入れ、30倍60倍100倍の実を結ぶ人たちのことですと。これは、このこれこそが私たちが作られた目的ですね。実を結ばせることです。でクリスチャンの悪い癖があります。何かこう問題があるかなって思われる人について、この人は救われているのか救われてないのか議論するんですね。いやこの人はもうね、いやもともと信じてたんだけど、救われてたんだけども、救いを失ったんじゃないか、いや救いっていうのは一度でも、そういう話聞くときにはーってなっちゃうんです。私は救われてるか救われてないかっていうことを議論する、救うのは神なんだから、神が決めてんですよ。その知ったこっちゃないんですよ。目的が大事なんだ、目的なんだ、実を結ばせるという目的で、そうやって議論をしてるってこと自体がもう実を結ばせてないっていう問題があるんです。それが問題なんです。だから救われてようが救われてないがどっちでもいいんです。悔い改める必要なんだその人は。ただそれだけ。ただそれだけで、実を結ばせているということのために私たちは選ばれて救われたんです、召されたんです。で、実というのは自分で結ばせることはできません。今思春期の子供いる方いらっしゃるでしょうかね。思春、もうみんな大きくなっちゃってますね。身長伸びないですね、もう。で、いたとします、ね、ここに中学校のお兄さんがいたとする、お兄ちゃんがね、いたとしたら、もうぐんぐん伸びるでしょう。でも一生懸命伸ばしてる今、うわーって感じで頑張って、やってないんですよね。自然に伸びてきます。実を結ばせることもそうです。自分が畑であって土ですから、成長させてくださるのは神であって、で私たちのチャレンジはね、クリスチャンとしてのチャレンジは、目に見えるものにとらわれてしまうんですね。例えば感情的に主を、この感情的にどうなのかとか、表向きの教会生活とか、なんかその、なんていうかな、感情にしても習慣にしても、そこに本質はないんですよ。実を結ばせるっていうのは、実は人目につからないところで、地道に忠実に主と交わって主の前に出ていってるかどうか、御言葉を受け入れて聞いて、それを自分のものと血肉となっているかどうかっていう、本当に多くは目に見えない作業なんです。ですね。で、本気で主に語られたことを聞き入って、聖霊の力によってそれを行おうとしているかどうかと。いうことで、でこの心の状況によって、そのベクトルがね、どこに向いてるかによって、ほんの少しこのちゃんと向いていたら30倍60倍100倍の実を結ばせることができるんです。でこれは30倍60倍100倍だからね、自分のね業績じゃないんですよ、功績じゃないんですよ、自分じゃないの、全然もう神だって分かります、聖霊だって分かります。それも自分じゃないから、イエス様のいろんな奇跡のところでね、神を崇めたって反応があるでしょ。もうイエス様じゃなくて神を崇めたな。で、そういうふうになるんですよ。で、パウロが、このカイサリアで捕まっていて、そして告訴している人がこう言ったんですね。この男はまるで疫病のような人間って言ったんですよ。で、疫病っていうのは前の訳だとペストのような人間って書いてある。感染症。この疫病とかっていうのが言い方良くないんだけど、この御言葉のね、そのあれなんだよ、もうね増殖するんだよね。 うわーっていくんですよ。自分じゃなくて神が行われていく。周囲の人々にそういう形で影響を与えていくようになっていきます。21節見てください。イエスはまた彼らに言われた。明かりを持ってくるのはマスの下や寝台の下に置くためでしょうか。寝台の上に置くためではあり、食材の上に置くためではありませんか。隠れているもので あらわにされないものはなく、秘められたもので明らかにされないものはありません。聞く耳があるなら聞きなさいと。イエス様はこの御言葉を聞くこの心の姿勢は必ず明らかにされるよってこう言ってます。この御言葉にあって光るんですけども、それは明らかにする、このはっきりと身が現れるようにするためにそれがあるんだと。だから隠れていたとしても、だからこの本当にイエス様言われましたよね、この施しをするときは右の手が左の手に知られないようにしなさいってね、隠れたところで行いなさいってこう言ってるでしょ。で、隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいますって言っていますけれども、そのように隠れたところでやっているような感じであっても、父なる神は見ておられて、そしてその良い行いは必ず明らかにされます。この世でもそれがこの明らかにされることがありますけれども、必ずかの世ではイエス様を戻られた後の世では必ずそれが報いとして明らかにされるわけなんですね。でパウロという人は何が優れてるかっていうと、このね、天国の幻っていうか、この神の国の奥義っていうのがね、もうみっちり染みついてる人ですね。コリントの教会にはものすごいね、彼は時間を使ったんですよ。長い期間かけてね、教えてね。けれどもね、ボロクソに一番言われたのも、コリントの教会の人たちからだったんですよ。一番自分、お父さんだって自分で言うことができるぐらい、息子みたいな存在だったのに、一番愛してたのに、ボロクソに一番、まあ、親子関係そうかもね。一番愛してると思ってるのにボロクソに言われる、あるんじゃないですか。僕はね、子供持ってないからわからないけれども、愛の関係ってそうかもしれないね。でね、彼の優れてるのはね、このね、神の奥義っていうのがすごいの。こう言ってるんですよ。ボロクソに言われてるんですよ。どこだったっけな。あれ？あ、引用してないね。ちょっと。すいませんね、今開きます。第1コリントの4章なんですが、3節からお読みしますね。しかし私にとってあなた方に裁かれたり、あなた方あるいは人間の法廷で裁かれたりするようなことは非常に小さなことです。それどころか私は自分で自分を裁くことさえしません。すごくないですか。こう批判されててね、なんかまあまあ、じゃがいも、人間的にじゃがいもみたいなもんだと、ね、どうでもいいと、自分で自分を裁くこともしないって言ってんだよ。高慢に聞こえるよねこれね。で、私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで義と認められてるのではありません。私を裁く方は主です。ここがすごいかっこよすぎる。うわーって感じ。もう全部が主が裁くんだから、主が裁き主なんだから、なんで自分で自分を裁こう、ね、こうやってこうだからこうだってこうやっていきます。だから自己分析しちゃうじゃないですか、ね、しないって言ってんだよ。だって神が裁くんでしょって。そして最後ですね、この5節で、ですから主が来られるまでは何についても先走って裁いてはいけません。主は闇に隠れたことをも明るみに出し、心の中の計り事も明らかにされます。その時には神からそれぞれの人に賞賛が与えられるんですって。もう神がイエス様戻って来られた時に全部が明らかにされて、心の中の計り事、動機までも全部明らかにしてくれるから、この時まで先走ってもうはっきり分かってこう判断もするなと、ね、こういう、ことなんですね。で、牧師であるテモテに対してパウロは第一テモテの5章の24節でこう言いました。ある人たちの罪は裁きを受ける前から明らかですが、他の人たちの罪は後に明らかになります。同じように良い行いも明らかですが、そうでない場合でも隠れたままでいることはありません。ここもそうですね。良いことについても罪についても隠れたままでいないよって言ってるんです。これ本当に大事な視点ですね。何か教会で問題が起こってあまりにもはっきりしてるっていうこともあるけれども、なんかこれおかしいんじゃないかってこう言ってですね、でそれで、でも結局隠して隠して隠されて、どこに真相があるのかがわからない。 でも必ず明らかにされるよと。そして良い行いも本当にもう骨折ってねやっていることも、もう踏みつけられるかのように誰も認めなかったとしても絶対に神様はそれを無駄にはされないと、この隠れたままでいることはないよとこう言っているわけですね。24節、また彼らに言われた、聞いていることに注意しなさい。あなた方は自分が測るその測りで自分にも測り与えられ、その上に増し加えられます。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っているものまで取り上げられてしまうからですと。これ午前礼拝で話した通りですね。この結局、この自分が御言葉に対してイエス様に対してどういうふうに判断しているか、どこまで受け入れてるかによって結局その分だけしか受け取れないよ、あるいはその逆、拒んだら拒まれるよっていうか、そういうふうになるんだということですね。で、よかったら午前礼拝ね、来られなかった方はメッセージを聞いてください。次にね、神の国についての例えをお語りになって、2つの例えですね、お語りになります。またイエスは言われた、神の国はこのようなものです。人が地に種をまくと、夜昼寝たり起きたりしているうちに、種は芽を出して育ちますが、どのようにしてそうなるか、その人は知りません。地は一人で実をならせ、初めに苗、次に多くの実が穂にできます。実が熟すとすぐに釜を入れます。収穫の時は来たからですと。で、神の国って本当に種まきにすごく、なんか神話性があるかな。さっき話したんですけど、もうすでに神が成長をさせてくださるんですね。で、必ず神の言葉は、この私たちが気づこうが気づかまいがその通りになっていくんだということです。イザヤ書の55章にも、この、種まきの例えがあって、10節11節に、雨や雪は天から降って元に戻らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させて、種まく人に種を与え、食べる人にパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も、私のところに虚しく返ってくることはない。それは私が望むことを成し遂げ、私が言い送ったことを成功させると。神は、この私たちが受け入れた、心の中で受け入れている、ね、それをね、はじめはこの確認することはできないかもしれないけれども、夜昼こういろいろやってるうちにいつの間にかこれが実を結ばせていくという、この精霊の働きがあるんだということなんですよ。これ精霊の力についてもう一度言いますと、なんか感情であるとか、なんかこういう目に見える、もちろんその印っていうのはあります。これは祝福ですけれども、そこが本質ではないんです。チャックが話してたのを、これすごくいい実話だと思うんですけれども、教会の人だと思いますが、奥さんが教会に通っていて、ついに旦那さんも信仰を持ったんですね。彼口が悪かった人みたいですね。口が非常に悪い、罵るわけで、その癖が治らなかったですね。でイエス様に出会ってから心がルンルンになったんですね。で、アメリカなのでね、このある時にね、この、庭掃除をするに庭の整理をする時にね、この芝刈り機ってあるんだよ、俺芝だから庭がね、で芝刈り機でこうぐーっとこうやってやってると、途中でぶつかっちゃったの、木に、ね、で血が出るぐらいのね、すごかったのに、でそこで自分で気づいたんです。俺罵り言葉言ってねえ、で奥さんのところで俺言わなかったよって言ったら、あんた何言ってんの、もう1年2年ずっと言ってないわよってこう言われた。わかります？気づいてなかったんですよ、自分自身は。精霊の働きで、これがね、精霊の働きなんですよ。神様すごいでしょ。皆さんをね、絶対育ててくれます。大事なのは日々の神様との歩みで、その御言葉であるとか祈りであるとか、これもなんていうのかな、こう義務的にやるっていうよりもね、このほら、好きな人とさ時間過ごしたいじゃん、デート行って、あんな感じよ。だからデボーションの時っていうのは、あ、この時にもう全てのことを忘れて一日のね、神様のとこ行って話が聞けると、ね、 そして自分の思っていることもね、日々の悩みとかもこの時に神様に話せるんだって、そういう感じでね時間を過ごしてください、うん、そしてねそれね、ただ積み重ねるだけなんです。テクニックじゃないんですよ本当に。これが新約、新しい契約、聖霊が降り注がれるっていうのが新しい契約なんです。で、何が違うか、旧約と違うかって言ったら、板に書かれている掟じゃなくて心に書かれている掟。だから一番心が問題なんですよ。心がですね。で、それはね自分ではねどうにもできない。神が聖霊によって変えてくださる領域だから。だから御言葉なんです。そして30節です。またイエスは言われた。神の国はどのように例えたらよいでしょうか。どんな例えで説明できるでしょうか。それはからし種のようなものです。地にまかれるときは地の上のどんな種よりも小さいのですが、まかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張ってその陰に白い空の鳥が巣を作れるほどになりますと。で、このどうすればいいのかなって、こうなんかこうイエス様がね、こう逡巡しておられて、そしてこう言われたのからし種なってこう言ったのね。まあ、からし種って粉末みたいな、すごいちっちゃいんですよ。もう、てんこみたいな。そういう種なのにもかかわらず、灌木ですね、これはね。3、4メートルにまで成長すると言われています。大きな成長を遂げるんですけども、なんかね、変な表現をイエス様しました。空の鳥が巣を作れることになる。これ、積極的に見えてるようで、これ、旧約を知っていると、旧約の予言を知っているとですね、これあんまりいい意味で使われてないんです。アッシリア帝国とバビロン帝国に使われてるんです。エゼキエル書でアッシリア帝国にこう言ってます。31章5節6節。その竹は野のどの木によりも高くなり、送られる豊かな水によって小枝は茂り、大枝は伸びた。小枝には空のあらゆる鳥が巣を作り、大枝の下には野のあらゆる獣が子を産み、その木陰には多くの国々がみなすんだ。これね、もう本当帝国だから、もういろんなものが恩恵を得てるんだけども、この後で切り倒されちゃうんですよ。で、同じようにネブカドネザルが支配していたところでも、彼が見た夢の中でね、その木陰には野の獣が憩い、その間には空の鳥が住み、すべての肉なるものはそれによって養われたというか。で、その後で切り取られちゃうんだ。根株だけ残ってるっていう。だからここで、あとさっきの種まきの時に道端の上の種、空の鳥がついばんじゃったんだよね。サタンだったじゃないですか。で、神の国というのは、イエス様が経験した危険を通っていきます。何かと言いますと、本当に福音なので、いろんな人がたくさん来る。そしてその中でイエス様ではないものにすり替えられていく、あるいは埋没していくイエス様の福音が、危険があって世の一部になり得るんですよ。で、これはキリスト教の歴史でもろ起こったんです。何かというと、初めはユダヤ人たちに、このクリスチャンになった人たちが迫害をされてって、旧先鋒であったサウルがね、改心しましたけれども、で、それからローマ自身が、皇帝がですね、このクリスチャンを直接迫害するようになったんです。このパウロの映画見た方はですね、わかるかと思います。あれが第一の組織的な迫害なんですね、このローマによる。でも、これは本当に始まりにしか過ぎなくて、ローマ帝国の中で何度となく、10度ぐらいかな、分かんないけども、でっかい迫害がどんどん来て、黙示録の時代ですね、7つの教会のところでも、忘れたけども、その時も、すごく悪い皇帝だったんですですね。で、それで迫害が厳しくなっていたと、というふうに、迫害から迫害へと、そして、彼らはそれでも信仰を守り、ついにローマでコンスタンティヌスという皇帝がキリスト教を受け入れて、313年にミラノ勅令によって宗教の寛容令って言ってもいいですね。このキリスト教が非合法ではなくて合法化されたんです。そして392年に皇帝テオドーシウスによって、このローマの国教になりました。国教になったら一夜にして全部がキリスト教になっちゃうんですよ。どうやって？ なんか何でもいいんだよね。お地蔵さんがあったらそこにキリストっていう名札を置いたら、ああもうこれキリスト教だって感じですよね。どうやってキリスト教になり得るのって。国家権力が決めたら、権力によって御霊によらないでね、権力によって全部がキリスト教になっちゃったんですよ。で異常に膨張しちゃったんです。でキリスト教の歴史はそれで負の歴史を持っていて、いまだに例えば私たちがイエス様を伝えたいと思うときに、なんで宗教戦争をするんですか、どうですか、もういつものお決まりの質問じゃないですか。こういう負の遺産があるわけなんです。でこれが今はでっかいレベルで話しましたけれども、イエス・キリストの福音が埋没してしまうという危険があって、本当にこの、この大勢の人が今イエス様のところに来ていて、目的が変わってしまっていて、それと目的が変わっているのにそれでも続けて必要を満たし続けていくだけになっていったら、イエス様がイエス様として伝えられなくなっていき、単なる癒しを行うミラクルワーカーですね、この癒し、魔術師みたいなのと変わらなくなってしまうわけなんですね。世に対して私たちは証しをしていますけれども、キリストの使用権をなくしてしまっては元も子もないんだということであります。でそこまでイエス様が例えでお話になりました。で、ね、実は35節ってからはですね、これ5章に入れていいんじゃないかなと思うような内容なんですね。けれどももちろんつながってます。大きなこのマルコによる福音書で非常に大きな、この他の福音書以上にね、詳しく書いても5章なんですよ。5章でレギオンに取り憑かれたこの男の話がものすごい詳しく出てくるんですが、その前にこの嵐のところをイエス様がそれを止められたというですね、この自然界に対して御言葉の権威を行使されて、また霊界って言ってもちょっと語弊がありますけどね、霊の世界に対して御言葉の権威を行使された力がある、こう権威があるということで、これを今まで見てきましたこの御言葉のテーマですけれども、御言葉のテーマを教えだけではなく実地訓練なんです。実地訓練。35節、さてその日夕方になってイエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残してイエスを船に乗せたままお連れした。他の船も一緒に行った。すると激しい突風が起こって波が船の中にまで入り、船は水でいっぱいになったとありますね。この嵐によって水没しようとしてますけれども、嵐が起こったって、これね、ガリラヤ湖ではよくある話で、ガリラヤ湖っていうのは、この、ヨルダン渓谷もそうですけれども、非常に低いところにあります。なんと海抜マイナスですね、ここの、荒川区ですか、足立区もそうですけれども、非常江東区とかも海抜すごく低いでしょう。それでもね、 1. 点何メートルとか一応海プラスだよね。だけどもプラスマイナスとかありま、ありましたありましたありました、そうです、江東区とか江戸川区ね、マイナスありますわ、ね、けれどもこっちはねマイナス213メートル半端ないですよ、半端ね。で山に囲まれているんですよ。東はゴラン高原で、西はガリラヤの山地で、その背後にはレバノンの山脈があって、なので大きな温度変化があります。なので温度変化があるとどうですか、空気が動きます、風ですね。で私もね、ゴラン高原のこの谷間になっているガムラっていうところにいたんですけど、このワシがね上にねずっとこうずっと止まってるんですよ。動かない、移動しないの。でも彼にとっては、彼ってそのわしにとっては風に乗ってんですよ、ぐらいこうふーっと吹いてるところでわしがいるって感じですね。でそのくらい風が吹くので、ここで嵐が起こっているっていうことも全然珍しいことではなく、今この突風が起こって船の中に水が入ってきてしまったと。ところがイエスは船尾で枕をして眠っておられた。すごいね、なんか似たような話ないですか、ヨナ、ね、みんながね、やべえ嵐だって言ってる時にね、この、まあ、全然違うけどね、目的は。ヨナはぐっすり、落ち、なんか、いじけて寝てんだよね。なんか、なんつったらいいかな。で、 先生、私たちが死んでも構わないのですかと言った。イエスは起き上がってです。風をしっかりつけ、湖に黙れ、静まれと言われた。すると風が止み、すっかりなぎになった。イエスは彼らに言われた。どうして怖がるのですか。まだ信仰がないのですか。彼らは非常に恐れて互いに言った。風や、湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどなたなのだろうか。風にしっかりつけて凪になって、弟子たちが恐ろしくなった。これイフの念ですね。イフの念、あの恐れ、恐怖っていうよりも恐れ多いって感じですね。今までは人間としてのイエス様の側面、ラビとしての、ユダヤ人教師としてのラビ、あのこのイエス様の側面を見ていたところから、神の子としての力ですね、これを見始めたわけなんです。ですか、そこで恐れ多くなったわけですね。私たちね、後知恵なんですよ全部。これ福音書持ってるじゃないですか。後知恵なんですよ。後で全部見てるから、弟子たち変でないダメだなとかって思っても、これ実際に私たちもこの弟子たちの船に乗ってたとしたらビビりますよ。でもね、ある意味で今もそうだと思う。一発でね、スーパーマンのようにイエス様は分かりました、素晴らしい方ですってならないよ、ね、ならない。信頼って徐々に育てられていくもんですよね。この方がどういう方かを知れば知るほど、この方に信頼できるようになるし、この方を愛することができるようになるし、この方に従いやすくなっていくわけですね。だから伝道とかにもがっかりしない必要がありますね。なんでこんなこと分かんないの。自分のこと忘れてるんだよ、そういう時ね。自分のこと忘れてるの。自分がどれだけ時間かかったかっていうのも忘れてるんだよ。ということで、でもね、イエス様はちょっとね、KY 的な話をしてるんです。でもね、実は KY は弟子の方で、イエス様じゃないんですよ。信仰がないのは一体どうしたことなんですかって、こうやって。ぐっすり寝ててさ、寝てる方がおかしいじゃん、ね、こんな嵐の時に。あ、ちなみにこの後ろの方にね、なんかの船長がこう枕することができるようなそういうスペースがあるらしいんですね、あのこの当時の船って、まあ、そこに寝てたと思うんですけども。でも嵐の時だよ、水入ってきてんすよ、寝てんすよ。で、信仰がないのはって、のなんだよこの人じゃんってよくあります。信仰の世界にはどんでん返しがあるんです。実は弟子の方が KY なんです。空気読んでないんです。だって御言葉はその通りになるって勉強したばっかりですよ彼らですね。向こう岸に渡ろう、向こう岸に渡れないっていうことを嵐のゆえに想定したこと時点で信仰はないんですよ。ちょっと言っただけだと思う、イエス様向こう岸に渡ろうって言って。でもイエス様に信頼してんだったら、向こう岸に渡れるってなったら渡れるんですよ。そしてイエス様は有言実行なんだよ。どっちが変かって言ったら弟子の方なんだよ。でイエス様変に見えるんだけど、向こう岸に渡るって言ってて、渡るんだから寝てていいじゃんということなんですよ、ね、だからここで私たちも神様との関係の中でこういうことあります。実施訓練が実地訓練です。で、今こうやってゆっくりとした中で御言葉を聞いていますので、そうだそうだって、いいんですよ、それでいいんですよ、私もそうだし、そうだそうだ。だけど実際に何か起こった時ですね、イエス様そこにおられるんだってことを思い出してください。そして言われたことは必ずそうされます。絶対にそうされます、ね、お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたの素晴らしい御言葉を感謝します。イエス様、あなたがおられることありがとうございます。ここにおられる一人一人にあなたの祝福がありますように。聖霊で満たし、その聖霊の豊かさの中で本当にイエス様が生きていることを、自分自身も認めていくことができるように、どうぞその証を与えて、印を与えてくださいますようにお願いいたします。あなたの働きがこの週も豊かにありますように感謝して、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。